やっぱ YouTube のアルゴリズムで見られる動画が決まるみたいなのつまんないやん。つまんないとかしょうもないやん。でもさ、そこに振り回されてる人みたいな結構多いやん。戦略的にそれをやるみたいなのが多いやん。しかしたら、一人何 AI か持つみたいな時代になるとそうじゃないのかもしれんな、なんか。そのアルゴリズムはパーソナル、なんか自分の性格によっていくというかさ、もっと。自分の習慣がアルゴリズムになっていくみたいなことなんかもしれんな。だってさ、大きなフレーズとかもいらんくなってくるかもしれんもんな。
そう思ったらさ、なんか、そうやんな。なんかその話で言ったらさ、そういうアクションがいらなくなっていくというかさ、その読み込ませるっていうかな。AI に学習させるってアクションがいらなくなっていく可能性があってさ、まあこれもどこまで個人情報がっていう話に絶対抵触すると思うんやけど、例えばスマホに AI が内蔵されててさ、まあ、今の Siri みたいなもんかもしれんけど、まあ、この人がどういう写真を撮るかとか、どういう時に写真を撮るかとか、写真と一緒にどういう文章を書いてるかとか、どういう文体で文章を書いてるかとか、どういうメモを残すかとか、そういうのを全部学習してって思考パターンとか学習していくみたいなことってありえるよなってすごい思った、今。今ってさ、スマホのメモとかって別に学習対象になってへんと思うけど、そういうのって全然これからなりうると思うしさ。
やし、別にそれは思考力低下にはつながらへんんだよな。
つながらへんと思うな。で、まあそれがじゃあフィルターバブルにつながるかっていう話なんやけど、なんか僕そうも思わへんねんな、なんか。
なんか
なん
こっ
か
ち
さ、
の方がフィルターバブルに陥らないような気がす
っ
ん
てい
だ
う
よ
のは
な。
さ、今フィルターバブルに陥ってんのって、例えば、その、ツイッターならツイッターで、とか YouTube なら YouTube で、なんていうのかな、その一個のプラットフォームの中では最適化されるからな気がしていて。で、それってさ、やっぱ動画で関心があることとさ、テキストで関心があることってちょっと違ったりするやんか。で、動画で関心があることだけでさ、いや、動画で関心があることってちょっと偏ってたりするから、そういうものが集まる YouTube になってっちゃったりするかもしれんけどさ。じゃあ、動画で見たいものと、自分が普段ちょっとメモを書き残すことってちょっと違ったりするとさ、じゃあその2つを掛け合わされたら、その人の前に出てくるものってまた変わってくるかもしれへん。って思ったら、やっぱその、なんていうのかな、学習対象がいろいろあればあるほど、やっぱジャンクになっていって、フィルターバブルもなんかそんな心配することないんじゃないかなとか思ったりするよな。やっぱ、そう、なんていうのかな、やっぱ僕がおもろいなって思うのは、そう、検索ってある程度言語化できてるものやねんな。で、結構目的があって言語化できてて、ちゃんと調べようと思ってるものが検索っていう行為に現れてるからさ。だから Google とかのさ、で検索したら全部、なんていうの、Amazon の最近調べたやつがめっちゃ広告に出てきたりするやんか。でも僕の関心ってそれだけじゃないしなって思うやん。で、そういうのをさ、撮ってる写真とか、まあ、聞いてる音楽とか、書いてるメモとか、最近の文章とか、まあそういうものを総合的に学習してくれたら、なんか目の前に現れるものっていうのは、全然変わってくる気がするし、なんかそうやって提示してくる、なんか AI のおすすめみたいなのは、全然僕は期待したいなって思うっていう。 そういう、で、そうやって、なんていうのかな、プラットフォームの垣根を越えた何かっていうのを今後見ていきたいよなと思うよな。それぞれが成熟してきたからこそっていう。
そうやな。
うん。でもなんか、そうだから、何そう、今週はちょこっと落合陽一の動画を見て、そういえばお兄ちゃんがチャット GPT の話を先週してたなぁと思い出し。
うん。
で、そうそうそう、ちょっと触ってたっていう。で、なんかその動画の中で、なんかあの人の言ってることって僕はあんま分からへんねんけど、
うん、
一体この人は何を喋ってるんだってのが3割ぐらいしか分からへんねんけど、
うん、
その中でなんていうの、人間、じゃあ人間がやることって何なんやってなった時にさ、
うん、
データ化されてないものをデータ化することだって話をしてて、
うん、
なんか僕あんまそこになんていうのかな、ワクワクを感じひんかったよな。
うんうんうん、
なんていうの、その落合家の研究室の例を出しながら喋ってたんやけど、
うん、
例えばその御朱印帳巡りみたいなのってさ、
うん、
人間はやってるけどさ、別にそれがデータ化されてるわけじゃないと、
うん、
だから御朱印は集めてそれを全部データ化するみたいなことをやったりしているみたいなのが出てて、
うん、
でそういうのって無限にあるから、そういうのをアップロードしていくのが、それが何になるかは分からへんけど、そうやってなんか素材を増やしていくっていうのが人間のやることになっていくみたいなこと言ってて、
うんうん、
まあそういう面もあるんかもしれんけど、なんかそこにじゃあ一生費やしたいかって言われたら僕はそんな気もせえへんし、
うん、
なんかそう、なんかその辺のなんか、うん、なーっていう。でも思った、今話してて思い出したわ、なんかさ、
うんうん、
これ正確な話じゃないけど、おぼろげに思い出しながら、お兄ちゃんにちょっと前に貸してたさ、もののめって雑誌あったやろ、
うんうん、
あれにの創刊号に岩隆っていう SFC の先生の論考が載ってて、
うん、
創造社会における創造の美みたいな、そんな論考やったかな、
うん、
まあ、それどういう話かっていうと、まあ、これからとにかく作る時代になっていくと、
うん、
人は作るっていう行為をもっとやっていく時代になっていくと、
うん、
で、まあ、それをそれこそ何十年か前にあった民芸運動と重ねながら論じている話で、
うん、
その柳宗悦とかのさ民芸の話、
うん、
と重ね合わせながら論じてるんやけど、でもやっぱ作るっていうのは難しいから、そのなんていうの、何かを作るっていう行為をパターン化してしまって、それをパターンランゲージとして提示することによって、うん、人は作るという行為のハードルをグッと下げることができるんじゃないかと、
うんうん、
まあ、なんかこうやって作るみたいなのをパターン化していくみたいな、
うんうん
うん、でそのパターンの組み合わせ方とかによってその人なりの作り方とか、それを足がかりにして作るようにしていくとか、
うん、
とにかくなんか生活の中で作るという行為をその人は描いていて、うん、これからまあだから創造社会になっていくっていう、
うん、
でまあなんか僕もなんかその作るということで、ある種なんていうのかな、この世界と接するっていうのには結構魅力を感じるなと思ってて、だから料理とかいいなとか思うんやけど、
うん、
それと AI の話ってつながってきたら、それこそ誰もがトニー的なことになるんじゃないか、トニー・スターク的なことになるんじゃないかっていう、
うん、
あのラボ、あんな大規模なラボは持てへんかもしれんけど、
うん、
1台2台 AI を持ってて、
うん、
なんか喋りながらちょっとこういうもんやってみたいんやけどって言って作ってみたいな、
うん、
っていうのが本当に個人レベルにまで降りてくるっていう社会がそのうち出てくるんじゃないかっていう、
う
と思った。だからそうやってまあ自分の手を使って作るというのもあれなんやけど、
うん、
まあ AI っていうのはそういう可能性に満ちている。人々が作るっていう仕方で世界と対峙していく、世の中に変わっていく、
うんうん、
じゃないかなってなんとなく思ったっていう。なんかそうなってくとおもろいなと思
う。うん、そうやな。
みんな、そうなっていくとさ、
うん、
そう、そうなんやな。だから、
やっぱ、うん、なんていうのかな、この、こういうのでくくるのはあれかもしれんけど、あの、それこそ、ネットの発達みたいなところと、この、人間性みたいなところって結構平成の間に議論されてきた話題やったりするやん、
うん、
それこそあの2チャンネルの掲示板とかさ、
うん、
ツイッターでなんかツイッター LINE のいじめとかさ、
うん、
結構ネットがあることによってとかその IT の技術があることによってこの人間が人間らしさを失ってるんじゃないかみたいなところってすごい議論されてきたやんか。
うんうんうんうん。
で、それって、やっぱなんでやろうって思うやん。
うん、
確かに、まあ、前よりは増えてるんやろうなとは思うけど、別に、IT の技術とか、そのテクノロジーが悪なわけでもないもんなとも思うやん。
うん、
で、今、そういう話を聞いてると、そういう、なんか、テクノロジー、によって、ね、生活を実感できる方向に進んでいく感じが見えてるやんか、今。
うんうんうんうんうんうん。
で、もしさ、もし本当にそうなるとしてさ、
うん。
じゃあ、この、テクノロジーがあることによって生活って、が実感できなくなるこの都合みたいなところが、ま、この手触り感のない生活になったのがより実感を持って生活ができるように変わっていくっていう何が根本的に違うからなのかな。
何だから技術によって手触り感がなくなっていくのがここ2,30 年の動き
やったと思う
だけど、でも今話してたその AI とかで作るっていう時代になっていくのはむしろ技術によって手触り感っていうのを獲得していくっていう話で、その2つは何が違うのかっていうこと、
うん、何が根本的に違うんやろな。
なんやろな
ぁ。だけど、どうなるのあの、インプットすることによって分かったつもりになるみたいなの結構でかいんかな。
なんか、その、まあ、分からんけど、
うん。
やっぱ僕、この AI が発達してきて、の大きな変化ってやっぱアウトプットが楽になるっていうことだと思うね。
うんうんうんうんうん、そうやな、ほんまに。
うん、そこの変化やと思う。だから
アウトプットがしやすくなるってことか、うん、
これまでの動きはいかにインプットが楽になるかっていう動きやった。
うん、そうやな。
けどアウトプ
ットのやり方とかもそうやもんな。
そう、アウトプットはやっぱりなんか定型的なアウトプットというかさ。
うんうん。それぞれの型に、
あ
った。ある
種さ、うん。
アウトプットがあったってこと
よ。例えばさ、YouTube、例えば YouTube に投稿するとかでもさ、やっぱ動画というファイルでこういうフォーマットで出すみたいなアウトプットの仕方とかさ。
ツイートを140文字の中に入れるってことやもんな。
で、さらにやっぱそこに最適化したアウトプットの仕方をしていっちゃうんやな。
うんうん。
うん。こうしたらこういうまあさこういう人にこういうメッセージ投げかけたらこんぐらい いいねがつくみたいなさ。
うんうんうん
うん。けど、僕がさ、そう、さっき言ったさ、全人類がトニー・スターク化していくって話で言ったらさ、
うん、
あの、もう少しプラットフォームとかには最適化するとか、全く関係ない世界になってくる。例えば、うん、なんか、こういう形のスプーン作ってみたらどうやとかさ、
うん、
みたいな話になっていくはずでさ、
うんうんうん。
うん、なんか、あの、大さじなくしたから、大さじちょっと新しく作りたいんやけど、
うん、
なんか今まで使ってた形使いにくかったから、だからこういう風に変えたいみたいな。で、うんうん、そういう大さじを自分用にカスタマイズして作っていくみたいな、
うん。
その作るっていう行為、アウトプットがなんかプラットフォームに投げかけるみたいなことではなくなっていくんじゃないかっていう気がする。
うんうん、
で、なんかそれで思い出したんがさ、なんか去年一昨年ぐらいに、その、メディア史みたいなものをすっごい軽く授業で勉強したんやな。
うん。
その中で、あの、マクルーハンっていう人が、講義に出てきたんやけど、聞いたことある？
ない。
マクルーハンって何の人なんやろ？メディア論とかを多分展開した人で、まあ、メディアの本質を鋭く論を展開した、人らしくて、ニュートンやダーウィンに次ぐ偉人ともてはやされた人らしいねんけど、その人がメディアはメッセージであるみたいな言葉を残してんねん。
うんうん。
で、僕はまああんまりちゃんと理解はしてないんやけど、
うん、
そのとにかくメディアっていうのはその時代の人たちの思考とかトライのまあ痕跡であるというか、まあそういう意味でメッセージであるってことを多分言っていて、
うんうん、
だからそれはしかもメディアっていうと音声メディア、映像メディアとか文字メディアとか紙メディアとかそういうことばっかり考えちゃうけど、
うん、
いやいやそれどころそれだけじゃなくて生活の日常品、今言った例で言うとスプーンみたいなものもメディアであるみたいな風に考えてたみたいなことを確か授業で聞いた記憶があって、
うん
うん、っていうことを考えたら今やっぱり工業製品でやっぱ外に出てるものを買ってきてさ、スプーンを買うって言ってもさ、まあスプーンって大体こういう形だよねっていうのは決まってて、ちょっとずつ柄の長さが違うとか、
うん、
その太さが違うとか形が違うとかみたいな風に買っているけど、
うん、
AI がさを使ってトニー・スタークのように工作するようになればさ、
うん、
スプーンってこういうものだよねっていうなんとなくした形を大きく逸脱するようなものがあの個人で作ったりするようになる多分、
うんうん、
でまあそれがなんていうの別に世界的に発明につながるとかさそれが大ヒットするとかさ売り出してそういう話ではないかもしれんけど、
うん、
それはその時代に生きた人の証としてメディアとして残っていくみたいなことって、
うんうん、
それはなんか現代を耕している気がするっていう、
うんうんうん
まあ、そういうのはなんかめっちゃおもろいんじゃないかなって思ったっていう。
なんか作る工作に限らず言えるよな、その作るみたいなところって。
うん。
それこそなんか文章を作るみたいなところでも今までと全然違ってくるやろうし。
うん。
それこそなんかツイッターに書く140文字とノートに書く何文字と。インスタのハッシュタグみたいなところがあったのが結構自分の考え自分の考えでも書けるようになるやろうし、
うん、
やっぱ型があった方が考えやすいから型があるよな、
うん、
その型が今まではプラットフォームに準備されてたけど、これからは、これまでの自分の積み重ねそのものが型になっていくみたいな時代になっていくってことやんな。
それめっちゃおもろいな。だからさ。
うん。スプーンとかも、スプーンの例で言うと、この一個前のスプーンが壊れるまでは、こういうスプーンの使い方してたから、 次はこういうスプーンがいいっていう新しい出力になるわけや。今、これまでの過去がそれずっと入力になり続けていくってことや。
なんか、これもちゃんと理解できひんかったんやけど、なんか、ドスモノスのさ、ソーシットが、まあやっぱこの AI 時代に対して、人間っていうのは一体何ができるかっていうのをやっぱずっと考えてるみたいで、まあその、ために今後のドスモノスの活動も、それを考えた上でやっていくみたいなことをすごい言っているんやけど、まあ一番は、やっぱ、バグっていうのをすごい考えていると、ドスモノスは。これ、今までも、これからも。で、でも、その AI がさ、画像出力とかでもさ、なんかうまくいかなくて変なバグが生まれるみたいなのってさ、普通にありえてさ、なんか変な文字が返ってきちゃうとかって普通にありえるんやけど、じゃあそのなんかそういうなんていうのかな、本当のランダムに生まれてくるバグっていうのと、その習性とかその人の性格とか習慣とかから生まれてくるバグっていうのは何か違うはずで、その本当のランダムなところから生まれてくるバグに芸術的とか文化的な進歩っていうのは多分あんまり見出せない。本当になんか、あ、変なもんが生まれたって言って一瞬熱狂するけど、それがじゃあに人類の何か文化的な何かを一歩進めるものになるかって言ったら多分そうじゃないと。だからやっぱりその人間の中から生まれるバグっていうのは一体何かということを考えてやっていきたいみたいな話をしていて、でもその話と、そうなんていうの？完全にランダムで、それってさ、その人のさ、習慣とか、その人の中から出てくるものっていう、いうことやんか、バグって。それとさっき言った話で、自分っていうことがアルゴリズム化されて、自分に最適化したものみたいなものが出てくる。っていうようになっていくっていうのは何か近い気がするっていう。まあそれはさ、バグと表現するかどうか置いといてさ。なんか、その最適化っていう言い方が今までやとプラットフォームに最適化するっていう話やったから割とネガティブな印象を持ってたけど、もうちょっと、そのなんか出力が何かの型に当てはまってるわけじゃないっていう。っていうのが結構なんかおもろいなと思った。なんか今日の話、もうちょっと勉強したいな。なんかその、マクルーハンのメディアの話とか、ちょっともうちょっと勉強したいなとか思ったし、今。
今ちょっとそのウィキペディアやけど見てておもろいなと思ったのは、このテクノロジーやメディアは人間の体の拡張であるとの主張。自動車や自転車は足の拡張、ラジオは耳の拡張であるというように、あるテクノロジーやメディアは、体の特定の部分を拡張する。しかし、単純に拡張だけが行われるのではなく、拡張された、必然的帰結として衰退し切断を伴うっていう文章がすごい面白いなと思って、それこそ、ツイッターの例を何回も出したのあれやけど、ツイッターは何かの発言を、発言というか自分の主張の拡張みたいなところやんか。その分そこにさ、何、ツイッターっていうアルゴリズム的なところから切断される部分もあるってことやと思うね。それを置き換えると。それを今言った AI が入ってくる文化みたいなところの拡張と衰退、切断みたいなところって何なんやろうな。それこそ拡張っていうのはさ、なんていうのかな。より、それこそなんかやっぱ自分らしさみたいなところになっていくと思うねんな。 この自分らしさを記号として提示するんじゃなくて、
うん、
自分の生きてきた生き方みたいなのをそのまま自分らしさにつながっていくというかさ、
うん、だからいわゆるさ、
うん、
この前話してたその自分の人生を全うするということが、
うん、
人類というストリームの一歩になりうるっていう話、
うん、
その全うするという痕跡を、いや、なんていうのかな、より、なんていうのかな、
うん、
なんていうのかな、
そうね、
アクチュアルにしていくというかさ、もうよりこの人がいたという痕跡を残していくことになりうるっていう、
うん、僕はなんかそこに集中できる感じがしたな、
うん、
自分が自分を生きるっていうことにより集中できるようになっていく感じがしたな、
うん、なんかめちゃめちゃおもろいなって思うな、この先の世界って、
うん、でもそれって同時に何を失うんやろうな、
何やろう な何かを失ってるはずで、
うん、
確かに、
何の切断を伴ってるんやろうな、
でもそうなると、
うん、
そうやな、メディアは切断を伴うんやんか、
うん、
それちょっとメモしとこう、
これはどういう意味で書いてるかは分からんけども、
うん、商業のあり方みたいなものが、
うん、
まるっきし変わってしまう気がするんだよな、でもそうなると、
うん、
だってさ、街に買いに行くもんってさ、
うん、
大体なんていうの、靴ってこういうもんとかさ、スプーンってこういうもんみたいな中からさ、
うん、
まあなんとなく無印のやつ買っとくかみたいなさ、
うん、
なんかそういう話じゃんか、でもなんかいろんなものが作れるようになった時にさ、
うん、
じゃあ街に並ぶものって何なんやろうとかさ、
うんうん、
まあどれぐらいじゃあ自分で作れるってなったら資源とか材料ってどっから来んのみたいな話にもなっちゃうんやけど、
でもさ、例えば今さ自分で作れるの一番最たるものって料理やんか。
うん。
って言ったら、
ああ、
スーパーみたいになるんじゃないの？
なるほどな。ああ、それもそれでおもろいな。あと、料理の話で思い出したんがさ、
うん。
じゃあ料理自分で作るからって外食ってのはなくならないかって言ったら、そんなことはなくてさ。
うん、そんなことはない。そんなことはない。
やっぱそこのプロフェッショナルっていうのはいてさ。
うん、
で僕これさなんかで読んでておもろいなと思ったのが、やっぱ、うん、もっと外食っていうのは安くなるべきだって話をやっぱ言ってて、
うん、
まあ、それはなんでかっていうと、もっと外食っていうのを日常の中に落とし込むべきだと、
うんうん、
でいろんな人が外食すればするほど安くなっていくはず、
うん、
でそうすると何がいいかっていうと、なんていうのかな、自分で作るものじゃなくてやっぱプロフェッショナルなものを食べると、
うん、
なんか料理というものを再発見することになる、
うんうん、
だから、あ、豆腐ってこういう風な料理にもできんねやって思ったりするとかさ、
うんうん、
麻婆豆腐でこういう味付けできんねやとか、
うん、
っていう発見をもたらして家庭料理が変わっていくみたいなことがある、
うん、
でそれってなんていうの、それぞれの家庭の料理をさらに豊かなものにしていったり、その人の経験を豊かなものにしていったりする、
うんうん、
みたいなことが、そうし、もっとそうしていったらいいのにみたいな話をなんかで読んで、僕それってめちゃくちゃ面白いことやなと思ったよ、
うんうん、
なんか
そう、ね、
プロフェッショナルな行為が自分もやるけどプロフェッショナルなものに触れることによって再発見するっていう、で自分 のやつをもうちょっと見直してこうできるのかな、ああしよっかなって、ちょっと試行錯誤の手がかりにするみたいなさ。
うん。
なんか、そういうものがまた、だからそういうふうになものを求めて世界に出ていくみたいな。
うん。
うん。だそういうことができるようになっていくともっとおもろいなって思うっていう、そういうなんか、世の中との関わり方になっていくともっとおもろいなって思ったな。なんか、これはもうちょっと勉強しなあかんかもしれんけどさ、
うん、
ポケモン GO とかがやろうとしたことって、まあ、なんていうの、世界に繰り出す、号令みたいなもんやんか。
うん、
なんていうの、全人類をさ、世界を歩かせようとしてるっていうかさ、
うんうん、
あれってもともと多分 Google とかがやってたプロジェクトの延長上にあるようなもんでさ、
うん、
これを見聞きした話で うろ覚えないけど、
うん、
まあ Google は検索して世の中を探検させようとこれまでしてたけど、
うん、
もうむしろいっそのこと世界を検索対象として歩かせるってことをやりたかったと。
うんうんうん、
で確かイングレスみたいなアプリかなんかゲームかなんかを開発して陣取り合戦みたいなやつなんかな、ちゃんと見てないから分からへんけど、うんうん、それを世界の陣取り合戦するみたいなさ、
うんうん、
まあ、ハードコアなユーザーはめっちゃやるけどライト層にはあんま届かないみたいなことがあって、その反省を受けて多分ポケモン GO っていうものが出てきて、
うんうん、
あれを使ってやっぱみんなはユーザーたちは世界でと新たに出会うみたいなことをやったっていう、
うん、
でもやっぱ結局さあれって確かに歩くことにはなったけどさ、うん、なんか再発見にもつながってなさそうやなっていう気もするっていう、
うんうん、
なんか確かに僕の家の近くの公園とかって休日とかめちゃくちゃポケモン GO で集まってんねんけど、
いや、これなんかようわからん車めっちゃ止まってる時あるよな。
そう、なんならコスプレしながら歩いてんねんとかめっちゃ、
そう
ポケモンの
結構大人多いよな。
多い多い。
おじちゃんおばちゃん多いよな。
まあ新たななんかさ、散歩のきっかけとかを生んでるのかもしれへんけどさ。
うん。
じゃあそれが世の中にの新しい何かとの出会いを生んでんのかって言われたらさ、
うん。
わからなくて。だからでもなんかそういうトライの先に、とさっきの外食したら、自分の生活を見直すきっかけになるみたいな話って多分どっかで交わってくる話で、
うん、
なんかその辺ももうちょっと考えていきたいなって思ったな。なんか面白そうな話やなと思った、
うん、
この外に街の外に出るっていうことが自分の生活を見直すことになるっていう、なんかそういう、うん、そういう生活したいなって思ったなっていう、なんかそういう可能、なんかそういう意味で喫茶店とかっていいよなって思う、
うんうん、
なんか自分の生活を見直す場所になる気がするねんな、ああいうのって、
うんうんうん
うん、だからやっぱお兄ちゃんはさ喫茶店とかに行くようになったらその町に住んでる実感を得るようになったみたいな言ってたけどさ、
うん
うん、なんかそういうのもなんか近い気がするし、
そうね、
なんか創造社会みたいな切り口で AI を見ていくっていう、
うんうんうん、
作るっていうキーワードはおもろいなと思った。あと普通にマクルーハンのメディア論をここで思い出したのは個人的ファインプレーな気がするっていう。
うんうん。
これはちょっと勉強したいなと思ったわ。あと、あんま関係ないかもしれへんけど、
うん、
今週から授業が始まって、その共通科目の一個に感性社会学特論っていうやつがあって、
うん、
まあ、感性の社会学なんよ、
うん、
でそれは一体何を勉強するかっていうと、まあ、主に近代以降の感性の変遷なんやけど、
うん、
近代以降やから産業革命以降ってことになる、
うんうん、
で照明が生まれたりとか蒸気機関が生まれたりとかすることによってやっぱ待つっていうのは変わっていくわけで、
うん、
まあ家の中でも変わっていくよな。夜に照明があるっていうのと、まあ日の明かりしかないとかランプしかないみたいなのっていうのは、
うん、
人間にどういう感性の変化を与えたかとか、
うん、
蒸気機関ができることによって待つと待ちを、まあ、何時間で結ぶことになること結んで移動できるようになったっていうことは、
うん、
どういう感性の変化を与えたかとか、
うん、
で電車ができることによってやっぱりそのなんていうの時間っていうのはより厳格になったっていう話をしてはって先生が、
うん、
やっぱダイヤがさあるからさ、
うん、
それを守るってことによって時間を意識させるより意識させるようになった、
うんうんうん、
そのことによって感性ってどう変わったかとか、
うん、
まあそういうなんていうの商業の変化とか街の変化とかそういうのと感性近代以降の感性の変化みたいなものを社会学的に見ていきそれをなんか考察する方法論を勉強しますよっていう大学院の授業やからちょっと方法論まで踏み込むみたいな授業なんやけどなんかそういう話もなんか近代の感性の変化みたいなことを勉強することによってこの先の AI によってどういう変化があるかみたいなのって全然考えていけそうやなと思うっていう面白そう。
なんかそれこそパーソナライズされていく究極のパーソナライズの先にあるコミュニティのあり方みたいなのってどうなっていくんやろうなと思った。そう考えると
パーソナライズされたらコミュニティパーソナライズされたコミュニティっていうのは一体どういうものかってこと？
いやじゃなくてパーソナライズとされた社会におけるコミュニティのあり方って、うん、なんか より個人に最適化した時の団体のあり方というかさ、全体のあり方でどうなっていくんやろうなと思うな。
確かに。
だってさ、それこそネットでプラットフォームに最適化するようにできてると同時に、この社会も結構そういう仕組みやん。
うん。
それこそ国だってプラットフォームみたいなもんやし、
うんうん、
もっと簡単に言ったら、学校とかさ。
うん。
それこそ学校でやってることなんか真っ先にパーソナライズされていきそうなことやんか。
うんうんうん、
一人一人に合った教育みたいなところとか、
うん、
なんか。そうなっていったときにさ、この全体の学校であるみたいなところとかさ、そういう全体の役割とか。
あれめっちゃ面白い話やな。
どうなっていくやろな。どういう意味を持っていくやろな。
なんか、いや、なんとなく、
うん、
まあ、学校っていうことに縛って言えば、
うん、
ある種学校は都市というか町っぽくなっていく気がするっていう、
うん。
なんか教室で40人が集まって一個のことを勉強していくみたいな話になるよりかは、
うん、
やっぱこのエリアではこういうのに関心ある人たちがまあ一緒になんか同じことやったり、うん、それぞれ好きな AI とかロボットとか使いながら自分の好きなもの作ってたりするみたいなのがちょっとエリアごとに分かれていて、
うんうんうんうん、
なんかある種の街っぽくなっていく気がなんとなくしたっていう、
うん、
うんで、うん、だから、でも逆にさ、これまでの全体みたいなものが問い直されていくよな、そうなると。ただ単にさ、ランダムでさ、クラスに集められたやつを全体と勝手に思い込んでいたっていう話やん。
うん、やっぱ全体のさ、役割が強いときってさ、 その全体があることによって生きられるってことやんか。何？生存のために全体の役割が大きくなっていくわけやん。
でも他結構、そう、全体ってある種、不要なものではないからな、絶対。
そう。いや、それがなんか人類としての、この生存戦略やと思うね。全
まあ、
体
こ
があ
ん、
るってことが。
な、こんだけあるってことはそうやんな。
このある種なんか統一の部分があるからこそ、生存できてるというか、集団として生存できてる。
ある種のさ、不自由があるからこそ、その不自由の中で自由を目指そうとすることができるっていう自由があるみたいなさ、その枠組みがあることによって、なんかしようとすることができるからさ、全体っていうの
そういうこと
があ
な
る
の
こ
か。
とによってなんかできるっていう。
そういうことなんかな。
では
どう
ない
なの
か。
かな。僕のイメージは、いや、例えばさ、これ自分、人間に対して生存の危機が強いときって、パーソナライズとか言ってられへんやんか。それは、例えば戦争の時とかやったら、人間、個人一人一人がってよりも全体的にこういうふうに規律を守って、全員が同じ動きをしてやってないと、やっていかないと生きていけへんやん。だから、パーソナライズドしていくってことは、それと同時に、人間一人一人の生存の危機が極端に少なくなっていくみたいな状態やん。ってことやと思うね。個人に注目が置かれる時代ってことは、同時に人間として、そんなに集団でまとまったせ、あの、集団を意識しなくても生存ができるっていう状態。やん。そういう時の全体の役割みたいなのを僕はすごい、興味があって、今。なんていうのかな。それ以上言葉が出てこへんけども。どうなの
なんかあんまイメージがつかへんねんけど。
かな。では何でもそうやんか。映画とかでも。なんか危機が起こったら一致団結するみたいな。そこに個性はないやんか。それこそ戦争の時代でも日本国民としてみたいな。
だからさ、それがさ、パーソナライズされて危機が減った時の全体の役割みたいなのがさ、まあ、簡単な言葉で言えばさ、緩やかな連帯みたいな言葉でさ、説明されるんやろうけどさ、じゃあ緩やかな連帯とは何かってこ
い
と
や、
になるよな。
そう、そういうこと、そういうこと。今でさえさ、結構もう僕は、なんていうのかな、生存の危機をこれまであんまり感じたことがないから、それこそ今で、もう結構緩やかな連帯やと思う、人間の歴史からで見たら。これがもっとさ、緩くなっていくってどういうことなのかな。
確かにね、ああ、ようわからんな。
コミュニティの形成の仕方とかもうちょっと変わってくるのかな。
でもな、どっかでやっぱ歯止めは効くというか、まあこういう話ではないかもしれんけどさ、
そ
なん
うやと
か、
思う。
やっぱどっかで全体っていうのは働くはずやねんな。
いや、絶対は、揺り戻しは来ると思うよ。
で、全体というか、まあ、なんていうの？じゃ、パーソナライズされたから、例えば、どこにでも行けるとかさ、なんか、 ある種エニウェアに生きていけるみたいなさ、
うん、
感じになったとしても、
うん、
やっぱりそれ自由すぎて、
うん、
それってあやっぱ人間にとっては逆説的に不自由みたいなことになってさ、何したらいいかわからんみたいな、
うん、
それこそマッチングアプリでさ、
うん、
無限に選択肢があるからこそ、むしろ本当の相手とは何かみたいな問いを突きつけられるみたいなことになっちゃってさ、
うんうんうん、
でむしろなんかうまくいかないっていうのがさ、うんうんうん、現状でさ、
うんうん、
みたいな感じで、そうだと無限に選択肢みたいなものを与えられちゃうと、
うん、
なんかうまむしろうまくいかないっていうのが多分人間のあれとしてあるから、
うんうんうん、
まあそこで何かしらのこの辺までみたいな、なんかコミュニティみたいなのが多分できるはずやな、
うん、
それがまあどうなるかなんやけど、うん、なんっていうのはなんか、うん、どうなるかはちょっとまだ今分からへんけど、
うん、
働くはずだというのは分かるっていう。
もうちょっとなんか、ま、
うん、でもその危機と、ああその話面白いな。全体っていうのは危機と隣り合わせであるっていう、それ危機が迫っている時全体っていう力は強くなるみたいな話ってあんま考えて、当たり前なんやけど、戦争とかそういったし全体主義ってそういう話やったと思うんやけどさ、
うん、それ結構ここ5年ぐらいの僕の中結構テーマやねんな、全体と個人みたいなところの。
それっていわゆるさ、危機が迫ってくると感情が抽象的になるっていう話でさ、
うんうんうんうん、
で僕はこれ全然違う文脈でこの言葉を聞いたんやけど、その、
うん、
感情がなんていうのかな、まあひどく貧しかったりとか危機的な状況にいると感情が抽象的になるっていうのは米津玄師が言ってたことで、
うん、
それは何で言ってたかっていうと、確かチェンソーマンの主題歌のインタビューで答えてた。
うーん、
でまあチェンソーマンっていうの主人公がさ、すごい貧しくてさ、
うん、
もう本当に今日食べるご飯もないみたいなぐらいの貧困っていうか、うん、はいはいはい、まあ低所得者層で、
うん、
でもなんかその悪魔と契約してチェンソーマンになれることになったことによって、
うん、
そのデビルハンターっていうのにならないかっていうふうに勧誘されて、悪魔と戦う側の人間になって収入を得ていくみたいな、
うん、
で収入を得ていくことによってその人間の暮らしみたいなものに慣れていって、まあ、プリミティブな人間がそういうのに慣れてってなんか感情が変わってったりとかするみたいな、
うん、
そういうところも楽しめたりするんだけど、そのなんていうの、それぐらいに貧しかったりとか、いう状況になったら本当に嬉しい楽しいとか好きとか嫌いとか、
うんうん、
優しくしてくれたからいい人とか、どんぐらい感情が抽象的なものになっていくと、
うんうんうん、
みたいな話思い出して、でしかもそのインタビューの中でなんか東京物語って小津安二郎が撮ってる東京物語っていう映画を上げてて、米津玄師が、
うん、
それってどういう話かっていうと、あれ戦後かな、あの広島の尾道のおじいちゃんおばあちゃんが東京に出た息子の家を訪ねてくんねんな、
うん、
で確か自分の誕生日とかお母さんの誕生日とかで息子に会いに来るとか、なんかそんな感じの話やった気がする、
うん、
で息子に会いに来んねんけど、息子はもう戦争で亡くなってて、うん、奥さんだけいる、
うん、
で奥さんだけいるんやけど再婚せずに、やっぱ娘を育ててたかなんやったか忘れたけど再婚をとにかくしてないと、
うん、
でもっとなんかもう亡くなってしまって長いんやから新しい人探してもいいんだよみたいなことをお母さんとか言うんやけど、
うん、
その奥さんは、まあ、やっぱそのお母さんせっかくの縁やからみたいなことで優しくしたりとか面倒見てくれたりとかしてくれるわけよ、
うんうんうん、
でな東京にはその亡くなった息子以外にその兄弟もお兄ちゃんお姉ちゃんとかもいて、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんにも会いに行くんやけども、そのお兄ちゃんお姉ちゃんとかめっちゃ冷たい せっかくわざわざ会いに来て、
うんうん、
で優しいのはその亡くなった息子の奥さんだけみたいな。でなんかそんな状況でさ、悲しいに決まってるやんか、そういうのって、
うん、
でもとにかくニコニコして、なんか何考えてんのか分からへんな、お母さんって、
うんうん、
でそんな中で尾道に帰った瞬間に亡くなっちゃうね、
うん、
みたいな絵も言われぬ虚しさみたいなのがあるんやけど、
うん、
だからそのなんか虚しい状況とか悲しい状況になった時の感情の抽象的な感じ、
うんうん、
みたいなのってなんかおもろいなと思って、それとなんていうの、建築の中でよく言われる巨大な建築っていうのは、まあ、ある水準を超えると抽象的になって思わなくなるみたいな、
うん、
そのなんていうの、美術的な意匠とかそういうものが力を発揮しなくなるみたいな、
うん、
大きくなりすぎると、つまり部分がなくなるってことだよな、
うん、
というかなんていうのかな、なくなるということだよな、それって。というか部分と全体って話でするときにさ、
うん、
一番おもろいのってさ、部分は部分で独立しているんだけどそれは全体の一部でもあるみたいなのが一番おもろいやんか、
うんうん
うん、だけど今でいう巨大な建築っていうと部分は部分でしかないって、構成要素でしかないみたいな、
うんうん、
風になっちゃうっていうことやと思う、切り取ったら、
うん、
レンガ一枚でしかないみたいな、
うん、
でもそのレンガがそれなりにすごい意匠的に凝ってたりとかすると、それはそれで鑑賞物として面白くてみたいなのになってるとさらに面白いんやけど、そうだからそういうのを確かビッグネスみたいな言葉で批評されてて、なんか SMLXL みたいなそういうタイトルの建築の本とか出てたりするんやけど、なんかその辺をちょっと勉強しながら、その人間の感情が抽象的になるみたいな話、
うん、
と建築が抽象的になるみたいな話って重ね合わせながらなんか考えられる気がするなとか思ったりして、
うん、
この辺の話もおもろいなと思った今なんか、
うん、
いやまあちょっとさっきの話とはそれだけど、
うんうん、でもそういうことやと思う、
うん